はい、生かし合いたい ATM レディオ、奇跡の歯ブラシ西尾社長の講演3部目になります。3部ではいかにして歯を守るのかというところから、西尾社長が歯科業界にどのように入り込んでいたのか、今では2000を超える歯科クリニックとの取引があるようでございますけれども、どのように展開していったのか、今後のビジョン、歯科業界がどのようなマーケットなのかなどをお話しいただきます。それでは3分お楽しみください。
じゃあいかにして歯を守るのか。最初は歯ブラシ、うちの歯ブラシ考えつこうと思ったわけじゃないんで、歯科医院で流行ってる歯医者さんと流行ってない歯医者さんが何が違うかを分析し始めた。そしたらですね、最初うまい歯医者さんが流行ってて、うまくない歯医者が流行らないかと思ったら違うんですよ。めちゃくちゃうまい先生で流行ってない選手がいっぱいいたんですよ。つまりコミュニケーションが下手なんですよ。逆にね、あんまりうまくなくても患者がいっぱいいる先生いっぱいいたんですよ。うまいと思わせるのがうまいんですよ。あのね、いいですか、ここにいらっしゃる皆さん絶対わかんないんで、この歯医者さんがうまくてこの歯医者さん下手かって絶対わかりません。私にはわかるんですよ。レントゲンも見れるし、治療内容も見れるから。だけどね、面白いようにうまい先生、患者少ない人多いんですよ。職人肌でコミュニケーションが下手だから。だからどうしたらうまいと思わせるのがうまいのかって、ね、実は分析すると簡単なんですよ。一生懸命喋るとか、マスクを外して喋るとか、受付の対応がいいとか、外観が綺麗とか、今ホームページですけど、ホームページの作りがいいとか、そんな程度でね、一般の人はね、うまいと思っちゃうんです。だからそれ全部箇条書きにして、患者が集まる歯科医の法則っていうのを作って、いろんな先生に教えてあげてたんです。で、それがコンサルの始まりなんです。で、それやってたんですけど、それでも歯科医に来る患者をいかに自分の歯科医に呼び寄せるかしかやってないんで、もっと多くの人を救うには行きたくない歯科医に来させなきゃいけないと。だけど首根っこ捕まえて歯医者に来いって言っても来ない。まして歯医者さんに来ることが重要だとも人々に耳に届かない。なぜかというと保険治療で治せばいいやと思ってるんで。ちなみに先進国で歯は守るものだと思ってなくて治療するものだと思ってるのは日本ぐらいですからね。みんな歯は守るものなんで、先進国はみんな歯が綺麗なんで、日本人は歯が汚いって諸外国からみんな言われてるんで。で、どうしたら人に歯科医に来てもらえるだろうか考えた時に、ホワイトニングだったら行きたいと思わせることができるだろうと言って、たまたま知り合ったスタンフォードの先生と歯の成分で歯を白くする方法に開発に成功しちゃったんですよ。それを18年ぐらい前からセミナーで、で広げてった。でセミナーもね、私喋りました、こうやって。歯医者なんか誰も来ないですよ。歯医者じゃない人のホワイトニングを開発したやつの話なんか聞いてられるかみたいな、誰も来ない。しかもバカにしてる。で私思いついた、歯医者さんじゃないけど歯医者さんに言うこと聞かせるにはどうしたらいいか、今更歯科大に行って歯科医師免許は取れないと思いついたんですよ。そうだ、試験をやろうって。でセミナーが始まったってこう言ったんです。これからスタンフォードの先生と開発した歯を強くするホワイトニングを皆さんにご説明します。でこのホワイトニングは素晴らしいです。でこのホワイトニングは多くの人々の歯も白くしながら歯を守れると確信してるんですが、我々はねこの後営業もしませんし、デモンストレーションも申し訳ないけどしません。多くの先生方はデモを来いって言うんでね、デモもしません。なぜかと人が足んないから。それどころか最後に試験があります。試験で80点以上取らないとうちの商品は売りませんって言ったんですよ。先生方って試験で人生を組み立ててきてるんで、試験は受からなければいけないというですね、絶対的な固定概念が染み付いてるんで、試験があるのみたいな。しかも周りにいる人が受かって俺だけ落ちるわけにいかないと。そうね、今までこうやって踏んでる会社の人がこうなるんですよ。でね、先生質問がありますって言うんです。あのね、歯医者さんが先生って言った人ってことは、あなたの話を鵜呑みにしますよって宣言なんですよ。つまりご両親の意向で歯科大に行って、大学の先生の授業を聞いて国家試験を受かって、で歯科医師になってるんで、自分で判断するんじゃなくて偉い人の話を鵜呑みにする習性が強いので、先生って呼ぶってことはあなたの話を鵜呑みにしますという宣言に近い。 で実際受かります。80点以上取って受かった人は大体加盟してくれるんですよ。今それが2630件になったのはテストを始めたからなんです。これ何が言いたいかというと、どうしたら林さんに歯科医師を持ってない人間の話を分かってもらえるかというと、歯科医師の性格と人種を思考回路を組み立て直してどうしたら伝わるかというと、相手の軸から組み立てると伝わる伝え方ができるんですよ。つまりロジックはどう説明するかじゃなくて、相手がどう聞いたら分かってもらえるかというところから組み立てると伝わる確率が上がる。テレビショッピングもそうなんです。このね、人は他人からしか幸せにしてもらえないという法則を用いると誰よりも売れる営業力がつくんですよ。いいですか。一晩で2億円売れるというのは相当すごいんですよ。これね、私の動画見ていただくと分かりますけど、大したこと喋ってんじゃないんですよ。一生懸命熱意を持ってあなたがどうしたら幸せになれるかを伝わるように喋ってるんですよ。そうするとね、物が売れるんです。なぜかというとみんな幸せになりたいから。そうするとどういう現象が起きるかというと、あれテレビショッピングって生放送なんですけど、明け方午前中夕方夕中で喋り方全部変わるんで、スピードも音も内容も全部変わるんですよ。だってその人の状態と人種が変わるんで。明け方の4時に起きてる人はどういう人なんだろう。朝ごはん作ってる真面目なお母さんに違いない。しかも忙しいから行ったり来たりしてると、だらだら喋っても聞いてもらえない。だったらセンテンスを短くして何回も同じことを喋んないと伝わんないよねってなるんですよ。11時だと専業主婦がしかいないと、だったらゆっくり喋ってあげないと伝わる確率上がんないよね。そう、喋るテンポも変わるんですよ。つまり論理は全部相手から組み立てると営業力は劇的に上がるんです。で一晩で2億円売れるんです。売れないやついるんですよ、テレビショッピングでもね。売れないやつは商品説明してるんです。商品説明する人はどの時間でも同じ喋り方なんですよ。商品の説明だから。ここで重要なのは、この商品を説明するのは軸が己にあるんですよ。相手がどうしたら幸せになるかを分かってもらおうかと思うのは軸が相手にあるんです。だから喋り方が変わるんですよ。で一晩で2億円だとですね、これも作りました。これもね、実は歯科業界ではめちゃくちゃ売れてるんですけど、モービルキャビネットってですね、歯科医に行くと椅子の脇に必ずこのタイヤがついたキャビネットがあるんですよ。この中にセメントとか歯科材料のものがいっぱい入ってる。その場で練ったりするからね。これ歯医者に行くと必ずあるんだよ。である時ね、歯医者に行ったらね、マウスをももの上で回してるんですよ。で昔は多分ね、この中でご存知の方いらっしゃると思うんですけど、レントゲンフィルムってフィルムだったんで、こうやってかざしてたんですよ、フィルムだから。あとはシャーカー線って蛍光灯に刺して見てたんですよ。今モニターなんですよ。ということはマウスがいるんです。マウスって滅菌できないんですよ。滅菌できないから菌だらけなんで、見てるとももの上でやっていろんなとこ置いてるんですよ。歯科医によって違うんで、あ、マウスの置き場所に困ってんなと思って。でマウス先生方、ももでやったらももの上感染しちゃうよねって、それ指触れたら指も感染しちゃうから危ないよねと思って見てた。だけど私キャビネット用じゃないんで、で困ってるなって思ってたんですけど、ある日ね、友人の入院のお見舞い行ったんです。ベッドの脇にサイドテーブルがあって、そこにスライドテーブルがあって、お味噌汁とかご飯乗せてる。で食べ終わったら閉まってるんですよ。それ見ててこう思ったんですよ。あそこに4センチ幅があったらマウス入れたまま収納できるなと思って、じゃああの歯科医院のユニットのキャビネットにスペースのあるスライドテーブルつけたらマウスを置いたまましまえるぞって、しかもその上で操作ができるぞって言って、これは先生方が困ってることを解消できるし院内での感染も防げると言って、キャビネットに電話してスライドテーブル作りたいって。でこの設計で作ってくれって頼んで、必ず1億売るから売ってくれ、作ってくれっつって作ってもらいました。もう1万台以上売れてます。なぜかというとめちゃくちゃ便利だから。つまりですね、相手のロジックから組み立てると画期的な説明が、発明が思いつくんですよ。なぜかというと困ってる事象が目につくから。なぜかというと困ってる人を助けると幸せになれるということは私は知ってるんで、困ってる人が目につくようになるんですよ。なぜね、この法則が分かったら景色が変わったかというと、自分が幸せになれる、自分で自分のことを幸せになれると思ってると自分の方しか見てないんで、他人が困ってることに目がいかない。だけど他人を幸せにしてあげると自分が幸せになれると分かると、 困ってる人を探すようになるんですよ、目が。そうするとマウスで困ってることが見えるんですよ。結果めちゃくちゃ売れてる、これも。でホワイトニングは今2630件、これもね、どうしたら歯医者に伝わるかと、はい。で令和の虎、これね、令和の虎ご覧になったことはちょっともう一回見返していただくことわかりますけど、虎が5人います。5人の虎、喋り方変えてるんで、一人一人。だって5人一人一人価値観違うんで、多くの令和の虎っていうね、まあ昔のマネーの虎みたいな人だって、志願者がいて虎がいたら圧迫面接みたいになるんですよ。違う、虎がどうしたら幸せになれるか考えると、虎一人一人喋り方変わるんですよ。コメントで書かれてましたよ、虎が猫になったって。つまりですね、どうしたら伝わるかというと、プレゼン力も手に入るんです。で結果2024年のアワードは総なめなんで、この令和の虎だけで1億以上売れてるんで、今も2億以上売れてます。でこの法則が使うとですね、未来が見えるんですよ。私には未来が見える、歯科業界がどうなるかが見える。絶対予防なんです、インプラントじゃなくて予防なんです。なぜかというと、人々の幸せは予防の中にしかないから。最高の歯科医療は予防歯科で、予防歯科の状態は家の中でのブラッシングなんですよ。でこの予防をですね、エステサロンとか美容師とかスポーツジムと提携して、彼らに紹介させて、紹介システムを作ると、その異業種のお客さんを歯科医に誘導することもできる。ですからエステシャン、美容師、保育士、介護士を歯磨きの仕方を習得させてしまえと、いいですか、教えるんじゃなくて習得させて弟子にしてしまえって、で修了書を渡してやれって。そうすると彼らは一生衛生士さんの信者になる。それを美容室、歯科医院、あ、じゃない、保育園、介護士で信者にしてしまうと、そこにいるお客さんは全員あなたの孫弟子になるんで、それを歯科医に呼べるから、デンタルフォーメーションで異業種と組んでしまいというのを今セミナーでお伝えしています。で行きたくない場所から行きたい場所にするということですね。そうするとですね、歯科業界は今までいやいや来てた人だけを治療してたんで 5.4% だったんですよ。10倍の患者と10倍の自費誘導と30倍のクリーニングと30倍のホワイトニング上、3兆円のオーラルケア費用が放置されてるんですよ。で全部歯を失って悲しみに変わってるんです。これをですね、全部掘り起こす。今までの歯科業界はいやいや来た患者を掘り起こしてたんです。そうじゃなくて、眠ってる潜在需要、10倍の患者、ホワイトニング、マウスピース矯正、クリーニング、予防歯科、32兆円のビッグ、ま、あのマーケットが歯科医療の下に眠ってるんです。これを組み上げて掘り起こすと、めちゃくちゃ大きい市場が眠ってるのが私には見えるんです。で時間がないでこれ飛ばしますが、新商品、これ10月4日から全国のドラッグストアにこれも並びました。これね、世界中にないです。朝は奇跡の歯ブラシで磨いて、夜は奇跡の歯ブラシの真逆の歯ブラシで磨くんですよ。真反対の歯ブラシをセットで売ってるのは世界中にないです。いいですか、今日は皆さんに奇跡の歯ブラシをお配りしましたが、これはね、ドラッグストアでしかまだ販売してませんけど、ぜひね、ドラッグストアで見つけたら買ってみてください。この2つで磨いて磨き残しがある人は多分ね、絶対にいない。奇跡の歯ブラシってすごいよく磨けますが、それで磨き残しが残ったとしても、真逆の歯ブラシで磨くと絶対そこに当たるから。でしかもですよ、全国のドラッグストアの重機、マウスピースの模型と水性ペンで自ら試せるようにしたんですよ。この重機はね、世界中に誰も作ってないことがない。でさらに来年の4月からビッグの海外向け、海外で歯医者、あ、歯ブラシ大きいの好きなんですよ。なぜかというとね、日本人は小さい頃からお箸使ってるんで、この3本指の神経が細やかなんです。数が多いんですよ。だから小さい歯ブラシ好むんです。海外はね、大きい歯ブラシ好むんで、海外用のビッグのバージョン5列の、それをね、格闘家のマサト君に CM をやってもらうと、これを今展開してよと。でさらにもう一つ、これもね、国際特許を全世界で取って、特許料だけで3000万ぐらいかかってますけど、これすごいですよ。歯間ブラシにフロスを一体化させちゃったんですよ。いいですか、フロスしながら歯間ブラシが同時にできちゃうんですよ。 でしかもこれ丸いの振動装置、音波振動するんです。音波振動したフロスが歯と歯の間に入って上下に動かすと歯間ブラシも同時にできちゃうんですよ。これね、世界中で売れる。これまだこれから発売しますけど、ぜひですね、海外展開も視野に入れてますんで、この中で一緒にできるっていう方は言ってください。絶対売れるんで。でもう一つ最後に、ちょっと時間も過ぎちゃってると思いますが、もう一つ最後に、ね、お話しさせていただきたいんですが、アプリ作りました。このアプリはめちゃくちゃすごくて、アメリカでね、電動歯ブラシのサブスクが今めちゃくちゃ売れてるんですよ。450億ぐらい。それは電動歯ブラシのサブスクで、電動歯ブラシが動いてる時間がアプリ上のポイントになって、そのポイントが提携してる歯科医に行くとクリーニングが安くできるって仕組みが今全米で受けてるんですよ。いいですか。電動歯ブラシが送られてきて、動いてる時間がポイントになって、それがリアルの歯科医に行くとポイントで使えるんです。これがアメリカで受けてるクイップって仕組みです。クイップ、いいですか。我々ね、もっとすごいの作りました。ミラクルポイント、これはサブスクなんか購入しなくても誰でもできます。ですから皆さん今日会場にいらっしゃったら、ミラクルポイントをダウンロードしてください。お金かかんないんで。でですよ、ご自身の歯磨きした後の歯を撮影すると、磨けてるパーセンテージがポイントになるんですよ。ですから皆さんが毎日歯を磨いて写真撮ると、毎日ポイントがたまる、バンバンたまる。1ヶ月したら100ポイント、3ヶ月したら450ポイントたまりました。たまったポイントどうするのか。我々のホワイトニングやってるところ全国2600件ありますから、そこに行くとホワイトニングとクリーニングと、あと奇跡の歯ブラシをその分安く買えるんですよ。いいですか。さっき言いましたよね、 5% しか歯医者に来てないんです。その 5% を増やすためにホワイトニングやったんですよ。だけど 90% 以上はまだ来てないんです。このポイントで毎日歯磨きしてポイントがたまったら、そのポイントを使うために歯医者に来る仕組みになるんですよ。 90% のポイント活動した人が漏れなくうちの歯科医に来るんです。これね、めちゃくちゃ画期的です。しかも買うのはうちの歯ブラシなんですよ。やばいっす、これマジで。日本ってオーラルケア市場4000億なんですけど、3ヶ月に1回しか皆さん歯ブラシ買えてないんで、本当は4倍あるんですよ。ということは1兆あるんです。1兆の歯ブラシ市場をポイント活動すると全部囲い込めるんですよ。しかもこのポイントですよ、仮想通貨に互換させると通貨になる。ビットコインね、お金かけてマイニングしてますよね、海外で。そんなことない。毎日歯磨くとポイントがたまって通貨になるんですよ。すごくないですか、これめちゃくちゃすごいですよ。これで、ね、特許取って全世界でこれも広げる。でこれね、全くリスクないんで。これが あともう一つね、歯科医院でサブスクの予防歯科やりましょうっていうのも今同時にやってますけど、私が何をしてるかというと、どうしたら歯の領域で多くの人が幸せになれるのか。虎ノ門2丁目は証券会社の時に掘り続けました。真下を、虎ノ門2丁目という真下を、めちゃくちゃ岩盤が硬かったね、株は嫌いだ、株で損した、爪が剥がれた、ね、だけど岩盤を掘り上げた、誰もいない。その当時回ってた野村証券も太平洋証券も誰一人来ないんで、私しかいないんで。あの歯科業界も一緒です。歯科業界を掘り下げて不況業種と言われてて、今歯医さん苦しいって言われてますね。違うんですよ、眠ってるんですよ、宝が真下に、膨大に。それを掘り起こすと多くの人を幸せにできるんです。その幸せが必ずその企業の売り上げになる。で今全人類がまた市場になるというのを持ってますんで、日本人1億2700万人今奇跡の歯ブラシ150万本売れてるんですけど、毎月ね。違う、日本人だけで毎月1億本売れる。世界だと78億本売れるんですよ。やばい、ビル・ゲイツさんが超えちゃう。つまり私はね、どうしたら皆さんが一生自分の歯でいられるか、これだけを追求しているだけなんです。その結果が今の状況になっているということでございます。すいません、ちょっと時間過ぎましたが、ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。西尾社長の歯に対する思い、まあ、健康に対する思いですね、伝わってきました。歯の健康に対しての答えは西尾社長はやっぱり分かっていて、日々の歯磨き、 もちろんこれが大切で、奇跡の歯ブラシがその一つの答えであると、これが皆様の幸せにつながるということで、大変発信をされています。まあ、何でもそうなんですけども、やっぱりクイズでも何でも答え分かってる人って話したくなりますよね。まあ、ネタバレをこうしたくなる、もう西尾社長の答えはもう出てるんです。この奇跡の歯ブラシ、ぜひ、使っていただければと思います。インターネットでも、今でドラッグストアでも売っているということでございます。そちらでもぜひ購入いただければと思います。以上ですね、奇跡の歯ブラシ西尾社長の講演でございました。最後に生かし合いたいの活動のご案内です。なかなかこの ATM レディオでですね、生かし合いたいの活動発信はできてなかったんですけれども、ちょっとやってみようかなと思います。生かし合いたいでは毎月 ATM 会と公開と開催しています。ポッドキャストで配信している登壇者のほとんどはですね、多くの方は特報会をご活用いただいています。経営者の方はですね、一度、ATM 会または特報会を参加いただくか、一度生かし合いたいとですね、情報交換、していただけるといいなと思っています。生かし合いたいは経営者の健全な成長と発展のための支援をコンセプトに活動しています。参加いただく方の多様性独自性っていうのをテーマに、経営者コミュニティを、形成しております。情報交換させていただくと、コミュニティを活用できるかどうかお話の中で、分かりますので、情報交換の機会をいただけるといいなと思っています。ホームページからでも、メールなどでお問い合わせいただければ幸いです。ではまた次回の講演も楽しみにしていただければと思います。ありがとうございました。